はい、ただいまの曲は小林明の「あきらの文化ワンソロ」でした。「あきらの文化ワンソロ」って言いますけど、文化ワンソロ自体、リュウタさん、意味わかりますか？文化ワンソロ。
そうですね、英語のサイトとかで見ると、ソロ・リバーっていう訳がついてるので、川なのかな、
そう
ソロ川・川、川なのかな。
ソロ川。でこれはジャワ島中部を流れるソロ川のことなんだそうですけども、この音楽自体についてちょっと説明がサイトに書いてあったので、世界の民謡音楽っていうサイトのところで説明です。ちょっと読ませていただきます。文化ワンソロはインドネシアの大衆音楽クロンチョンの一つで、ジャワ島中部にある都市スラカルタ隠してソロ出身の音楽家グサン・マルトハルトノが1940年頃に作曲したものです。で、ソロ川の説明がそこのサイトに書いてあるんですが、ところでこの大衆音楽クロンチョンの起源はということで、クロンチョンは知ってました？リュウタさん。私は初めて。
初めて聞きましたが。
で、大衆音楽クロンチョンの起源は16世紀頃のポルトガル船にまで遡る。で、インドネシア固有の伝統音楽にポルトガル伝来の音楽が取り入れられ、混交音楽としてのクロンチョンが生み出されたという、で、インドネシア研究者の土屋健二氏によると、クロンチョンはインドネシアがオランダの植民地となっていた19世紀末のバタビア、現在の首都ジャカルタで流行し、で今度20世紀には大衆演劇にも取り入れられ、1920年代後半にラジオ放送が盛んになると、その電波によってクロンチョンはさらに全国へと広がっていったという、こうインドネシアのこうという地域の歴史を物語っているますね、ある意味で。
そうですね。結構昔からそのヨーロッパの影響というか拡大の影響を受けていたところとか、
しインドネシアっていう単位は今考えているけど、島しょ部でいろんな島もあって、そこがどういう単位で地域として成り立っていたかっていうのは今とはまた違うし、16世紀とかそういったことを考え始めると、このクロンチョンの音楽とか、あるいはこの、文化ワンソロが何語で歌われていて、どういう、アルファベットで今は書かれてますけども、そういうこと自体にも全てに背景があるっていうふうに考えると、それを長之助さん、伊勢長之助さんが、1940年代にインドネシアにいて、でこの音楽を耳にされていて覚えていらっしゃる。あるいはこの文化ワンソロってね、1951年の日本映画で市川崑が作っている映画のタイトルにもなっているんですね。で、なんか太平洋戦争終結前夜のインドネシアジャワ島舞台に、あと日本軍の脱走兵と彼に恋心を抱く村の娘のこう恋を描くみたいな、そういう映画があったそうなんで、でそこでもこう流れていたり、私の母とかは、この文化ワンソロって言った時に、なんか知ってるっていうふうに言ってたりしたので、それが日本語で歌われていたりとか、知ってるっていうことがどういうことなのかっていうふうに考え出すと、この映画といろいろ重なってきそうですね、リュウタさん。
そうですよね。日本、多分曲の歴史を考えると、日本のその、が占領する前に作られてたのかな、ほぼ同時期ぐらいかな、だとは思いますけど、だから日本に持ち帰られてるっていうか、日本で知られているっていうのは、その当時その南洋に行ってた日本人が持ち帰ったのかもしれないし、そうですね。
でそこでラジオっていうメディアが1940年代にこうは広がっているし、いろんな風に政治的にも使われているだろうし、それメディアとしての広がり方と、いろいろこう統治とかの関係の人の の接触による広がり方とかこう考え始めると相当深い話ですねこれは、うん
うん、
でそれでこの映画について今は昔についてあのいろいろあのポッドキャストの方にもあの伊勢監督がどういうふうに発信をしているかとかとリンクを貼っておきますが伊勢さんと一緒にこの AAS の学会に行くコープロデューサーとしての堀江由美子さんにちょっと私メールでこうやり取りする機会があったので、ちょっと突っ込んだことを聞いてみたんですね。というのはこの映画を作った時伊勢さんが作った時と今これを上映する今っていうのはウクライナ侵攻が続いているこう今の瞬間にこれをあのアメリカのある学会でハワイで上映するときに何かどういうメッセージがあったりしますかっていうことを逆に違う世代の堀江さんは多分由美子さんは多分40歳代だと思うんですけどあの若い世代の方にどういうメッセージがあるかなっていうことをちょっと、聞いてみたんです由美子さんに。で、あの忙しいにもかかわらず長いこういろいろコメントをいただいたんですけどちょっと短く言うあの読ませていただきますか内容をこう伝えると最初ねあの映画そのものをこう 今の女性と重ねて見られていなかったそれを私がこう問いかけた時にあの今まではこういう第二次世界大戦の映画とかドラマとかたくさんあってそのドラマの中でよくこう大日本婦人会、でこう女性たちも映画あの戦争にどういうふうにこう、銃後を守っていくかみたいなそういう愛国おばさんみたいな描かれ方をしているそういうものがこうドラマとかにあった時に なんだろうこれっていう感じで自分はこうそういう愛国おばさんとは全然違うスタンスだって思っていた。でもこうウクライナのいろんな情勢の毎日の日々のニュースを見ているうちにもし私がここにいたら、どういうふうに自分を守るかあるいは大切な人たちを守るかって思った時に今までと同じようにあの第二次世界大戦中のこう婦人会みたいなものに対して今までと同じようなスタンスではいられなくなる自分がいるっていうことに気がついてあのそういった目でこう自分ごととして戦争とかあるいは第二次世界大戦とかこの映画とかを見たときにまたこう違 こう感想を持つんじゃないかあるいは歴史っていうのはこれはあの由美子さんが書いてくださってた文章ですけど歴史とは後付けの知識が多いので安全な状態からはいくらでも説明ができるけどその渦中にあった時にどこまで冷静な判断ができるか人間はそれほど賢くないのではないかっていうなんかいろんなことを当事者として考えた時にあのという目でもう一回この映画を見るそしたらそれ多分学会でもそれは由美子さんが書いていらっしゃることではないけどハワイでも学会でもそこで上映される場所その時の状況その時の時代それによってこの映画が語りかけるものその人に語りかけるものその人が今の情勢をどう考えるか、どういうふうに抱くか歴史を見るかっていうのは変わってくるかもしれないっていうだからこそこう今は昔昔は今それについてこう考えられるんじゃないかなっていうことを込めたこう由美子さんのメッセージなんじゃないかなと思います。なんかたまたま今上映するっていうこういう世界の情勢の中で上映するっていうことを意図されてなかったけれどもそこでこう見てる人も考えているこの映画を通して考えることあるいはこの映画を作った伊勢さんが考えることもひょっとしたら変わってくるかもしれない問いかけられ方によってその自分自身が作ったものあるいはそのプロセスをもう一度どういう言葉で語りかけられるかっていうのはあの伊勢さんあるいは由美子さんがその場にいて受けたこう感想とかをまた 戻ってこられて聞いてみたいなと思いました。リュウタさん、どうですかね？リュウタさんまだ見られてないので、ちょっと日本でもご覧に見られる機会があったらいいですね。静岡とか
ね。うん、そうですね。静岡来たら。
です。だからそういう情報もまた遥かな島でお伝えしたいなと思います。で、さっき、ヨッシーさんのバスケの話を、お伝えしましたけど、ヨッシーさんもアジア研究なので、AS にはよく行かれているんですね。リュウタさんもよく行かれてましたね、今まで。
そうですね。うん。
で、フィルムエキスポとかも見られていると思うんですが、ヨッシーさんが、に、伊勢監督の、映画、今昔が今度上映されるんですよ、AS でっていうふうにメールしたら、こう帰ってきました。今年の AAS はホノルルだったので、ぜひ行きたかったのですが、コロナがもう収束しない中で、こう、ちょっと、出張、在外研究とか行くのはなかなか難しい状態なので、今回はオンラインで参加することにしました。でも、伊勢慎一監督の今昔の上映もグッドニュースですね。フィルムエクスポはオンラインで見られる映画も多いので、毎年楽しみにしています。よし。っていう風に、書かれていました。ヨッシーさん、メッセージありがとうございます。ぜひAS で今は昔、英語のタイトルは Now is the past を見ていただければと思います。上映時間なんですが、今年のまず AAS は3月22日から27日までハワイのホノルルで開催されます。そして今は昔のこの伊勢監督の映画の上映時間は伊勢さんたちから伺っているのでは3月25日、4時20分 PM となっています。午後4時20分金曜日ですね。でただAAS のフィルムエクスポのプログラム全体はまだ AAS のウェブサイトには公開されていませんでしたので、来週また遥かな章で、その詳細、上映時間とか場所とか詳細が分かればお伝えしたいと思います。またそれまでもはるかなショーのポッドキャストに、情報が、新しい情報が入ればお伝えしたいと思います。記載したいと思います。また伊勢フィルムや AS のサイトのリンクも貼っておこうかと思いますと話しているうちに、今日の、トーク、収録3月11日に、なりました。日本時間で今日の最後の曲は斉藤和義の雨宿りをお届けします。2011年3月11日に発生した東日本大震災を歌った曲です。この年の6月22日にリリースされました。今日のトークの内容とこの斉藤和義の雨宿りの中の、メッセージ歌が重なるところがあるなと思って選びました。斉藤和義の雨宿りです。どうぞ。
あなたに会いたい夜は風が窓を叩く、庭では野良猫たちが